はい、次、問い10にですね、介護予防生活支援サービス事業、括弧第1号事業について正しいものはどれか2つ選べということで問題出してますけども、まずはですね、この介護予防生活支援サービス事業って何なのかというのを説明する前に説明しなければならないところがあるんですね。まあ、ここを説明しておかないと、こう、今度違う角度から問題が来た時に解けなくなってくるので、まずはこう、核となる、絶対に押さえておかなければならないことを説明していきます。で、介護保険っていうのはそもそも2つの事業で成り立ってるんですね。で、1つ目が保険給付事業で、2つ目が地域支援事業ということになりましてですね。で、まあ、今回の問題というのはこの地域支援事業のお話にはなってくるんですけれども、介護保険ができたのは2000年なんですけど、まあ、その時は保険給付事業しかなかったんですね。で、地域支援事業が2006年にできたんですけども、これなんで地域支援事業ができたのかというとですね、今現状ですね、皆さんもご存知かと思いますけれども、高齢者っていうのはどんどん増え続けて、で、現役世代はどんどん減り続けているんですね。まあ、これもわかると思いますけれども、子供の数が減り続けて高齢者がどんどん増えているっていう状況じゃないですか。つまりですね、これ介護が必要な方たちに、もうこの保険給付をバンバンバンバン出しているだけではもう成り立たなくなってくるんですね、この介護保険っていうのが。つまりですね、これ保険給付がこのパンクしないためにもですね、なるべく高齢者さんには元気でいてもらうといったアプローチも必要だよねということで、地域支援事業っていうのが2006年からできたっていう背景があるんですね。なので、まあ、これほとんど言ってるんですけども、地域支援事業ですね、これ目的は2つあります。一つ目、要介護状態になることを予防して、できるだけ元気にでいてもらうということが、まず一つですよね。で、二つ目、住み慣れた地域で自立した日常生活を支援することなんですね。で、この住み慣れた地域でっていうのは、まあ、施設介護ではなく、在宅介護っていうのを政府は目指してるんですね。まあ、なんで在宅介護を目指してるかというと、やっぱり施設介護になってしまうと保険給付を出さなければならなくなってくるし、まあ、高齢者さん自身もですね、やっぱり家にいたいっていう方も多いので、まあ、在宅介護を目指しているという背景があるって感じですね。で、まあ、この2つが地域支援事業の目的になるという感じですね。なので、この目的っていうのを、まあ、ちょっと要約するとですね、介護予防、1番は介護予防ということになりますね。要介護状態になることを予防するので、介護予防というところになってきます。で、2つ目、住み慣れた地域で自立した日常生活を支援するというところですね。これはもう在宅支援ということに言い換えられるかなというところになります。ということで、この目的、地域支援事業の目的っていうのは、介護予防と在宅支援というところになってきます。で、この目的を果たすために、じゃあ、どのような活動だったりとか、業務だったり、事業があるのかという観点から勉強していただくと、すごくこう、スッと頭に入ってくるかなと、分かりやすくなるかなというふうに思いますんでね、ぜひ、しっかり聞いていただければなというふうに思います。まあ、地域支援事業というところで見ていきたいと思いますけれども、まずはですね、実施主体は、市町村ということになります。で、この地域支援事業っていうのは大きく3つの柱に分かれるんですね。介護予防、日常生活支援総合事業と包括的支援事業で任意事業と、まあ、この3つに分かれます。はい。で、さらにここから介護予防、日常生活支援総合事業というのは2つ。で、包括的支援事業というのは7つ。で、任意事業というのは2つに分かれてきます。で、介護予防、日常生活支援総合事業の2つっていうのが、一般介護予防事業と、介護予防生活支援サービス事業と、まあ、やっとここでですね、今回の問題である介護予防生活支援サービス事業というのが出てくるということになってきますけれども、大きく分けるとこの5つが主体になっているって感じになってきますね。はい。まあ、3本柱なんですけども、この2つも結構でかいので、一応5つの柱っていうふうにも言われてますね。はい。で、今回包括的支援事業の7つと任意事業の2つっていうのは、今回やらないので、ここに載せておきますけれども。はい。で、この一般介護予防事業っていうのも5つで、介護予防生活支援サービス事業っていうのも4つありますよというところですね。はい。で、今回の問題に関しては、ここの4つですね。第1号介護予防支援事業、第1号訪問事業、第1号通所事業、第1号生活支援事業と、この4つのところのフォーカスして問題であるということになってきますね。はい。 で、問題戻って、まずは5番から見ていきたいと思いますけれども、介護保険の給付を受けている者は利用することができないとありますけれども、これ、×になりますね。はい。第1号事業、介護予防生活支援サービス事業の利用対象者なんですけれども、まず1つ目、要支援者と要介護者で、これ、要介護認定前から第1号事業を利用していた人に限るというところで、まあ、要支援者も要介護者も一応、まあ、前から利用してきた人に限っては使えますよということになってます。でもう一つが、基本チェックリストに該当した第1号被保険者というところでですね、このね、基本チェックリストに該当したという、この基本チェックリストって何なのかというと、まあ、高齢者が自身の生活や健康状態を振り返って、心身の機能で衰えているところがないかチェックするためのツールですね。まあ、ここに引っかかった人っていうのを第1号事業を利用することができますよというふうになってます。で、この基本チェックリストっていうのは、この第1号事業を利用するかどうかだけのために使われるものなので、まあ、そういうふうに覚えたらいいかなというふうに思いますね。はい。やはりね、この第1号事業のこの利用対象者っていうのは一応2つありますよというところで、覚えておけば大丈夫かなと思います。はい。ということで、保険給付を受けているものを利用することはできないというわけではないので、バスということになりますね。はい。で、次、1番見ていきたいと思いますけれども、第1号訪問事業は従来の介護予防訪問介護に相当する事業に限定して実施されるとありますけれども、まずこの限定という言葉が入っているので、まあ、これも×にしやすかったかなというふうには思いますけれども、まあ、予防給付よりも緩和した基準によるサービスなんですね。まあ、これは、だからまあ、基本チェックリストに該当した人も使うサービスになってくるので、まあ、それは当然、予防給付よりも緩和した基準になりますよねというところなんですね。まあ、この時点でもうバスにできたかなというふうに思いますけれども、あとまあ住民主体による支援であったりとか、専門職による短期集中予防サービスなど、多様な提供主体によるサービスが行われるということになりますので、1番バスということになりますね。で、次2番ですね。第1号介護予防支援事業は市町村が直接行わなければならないとありますけれども、これはですね、地域包括支援センターへの委託が可能というところになってますので、2番×ということになりますね。これ、市町村だけが介護予防支援事業、第1号介護予防支援事業をやるってなると、かなりの量なんで、さすがに委託しないと無理だよねっていうのが、こう、イメージで分かればね、普通に×にできたかなというふうには思いますね。はい。で、3番ですね。第1号生活支援事業には定期的に安否確認や緊急時の対応が含まれるとありますけれども、これね、丸になりますね。これはですね、住民ボランティア等が行う定期的な安否確認と緊急時の対応というサービスが含まれていますので、これは3番丸ということになりますね。はい。で、次4番ですね。第1号通所事業では専門職による短期集中予防サービスが実施可能であるとありますけれども、これね、丸になりますね。まあ、専門職による短期集中予防サービスが実施可能であり、運動器の機能向上とか、あとまあ、栄養改善プログラム等が行われるというところになってきます。はい。ということで、問い12の正解は3、4ということになりますね。で、この3、4をね、ちょっとさらっと言っちゃいましたけれども、もうちょっとね、深く見ていきたいというふうに思います。はい。まあ、これ、地域支援事業のまあ全体像はこんな感じになりますけれども、今回の問題というのはここでしたよね。介護予防生活支援サービス事業のところになってきますけれども、まあ、ここをね、もうちょっと細かく見ていきたいなと思います。はい。で、第1号介護予防支援事業というのは、そのまま介護予防マネジメントを作るというところになってきますので、いいとして、で、2番のこれ第1号訪問事業のところはですね、これまた2つに分かれます。で、これ現行の訪問介護相当というところと、多様なサービスというのに分かれます。で、現行の訪問介護相当というのは、まあ、単純に、まあ、現行の訪問介護をやりますよというところですね。はい。で、まあ、これ、多様なサービスのところに関しては、まあ、2、3、4、5と4つありましてですね、訪問型サービス A、B、C、D に分かれてきますけれども、 A が、まあ、緩和した基準によるサービスですね。まあ、この訪問介護1のよりも緩和した基準によるサービスというところですね。あと、まあ、B になってくると、まあ、住民主体による支援で、 C が、短期集中予防サービスと、で、D が移動支援と、まあ、ここまで、この5つになりますよと、第1号訪問事業でやってるのはこの5つになりますって感じですね。はい。で、3番、第1号通所事業ですね。これも何をやってるかというと、まあ、現行の通所介護相当ですね。 これもまあ現行の通所介護と同じですよというところですね。はい。で、多様なサービスに関しては3つになります。まあ、これもまあ、第1号訪問事業とまあ似てるんですけどね。サービス ABC になって、まあ、緩和した基準によるサービス。で、住民主体による支援。で、短期集中予防サービスというところになってきます。はい。で、4番ですね。第1号、生活支援事業ですね。はい。こちらはですね、1番、栄養改善を目的とした配食。で、2番、これさっきの答えのところになってきますけども、まあ、住民ボランティア等が行う見守りとか、ですね。はい。まあ、ここに関しては、まあ、先ほどもやりましたけれども、定期的な安否確認とか、あと、ま、緊急時の対応とかも含まれてきますというところですね。はい。で、次3番、訪問型サービス、通所型サービスに準じる、自立支援に、資する生活支援というところで、訪問型サービス、通所型サービスの、一体的に提供するよというところですね。はい。まあ、この3つに分かれてくるという感じになりますので、まあ、結構細かいですけどもね。はい。まあ、まとめるとですね、まあ、介護保険というのは2つの事業に成り立っているというところで、まあ、保険給付事業と地域支援事業というところで、まあ、今回は地域支援事業をやりましたよというところで、まあ、全体像がこんな感じになります。で、今回の問題に関しては、介護予防、生活支援サービス事業というところになりましてですね。はい。で、ここの細かいところは、まあ、こういう感じになりますので、まあ、ここはね、結構こう暗記でね、しっかりと覚えておいても、全然ね、得点できるところにはなってくるかなと思いますのでね、しっかりと骨組みをね、まずはここのね、この地域支援事業の全体像というところを覚えておけば得点できるかなというふうには思います。だから例えばあの問題で言うと、包括的支援事業のところのですね、例えばこの5番、認知症総合支援事業は介護予防日常生活支援事業の一般介護予防事業であるみたいな問題だったら×になるとかね、まあ、そういったこう全然ラインが違うので違うじゃないですか、とか、まあ、介護予防把握事業っていうのは、まあ、包括的支援事業の一つであるとかって罰になるとかっていう問題も出たりとかしますんで、しっかりとこのやっぱり骨組みを覚えておくというのも大事ですし、まあ、今回見たりですね、ここの介護予防生活支援事業のじゃあ中身どんな感じですかみたいな感じで聞かれる場合も、ありますんでね。だから、まあ、ここ以外で言うと、基本的に聞かれやすいのが、まあ、包括的支援事業のところのですね、まあ、認知症、総合支援事業はどんなもんですかとかね、地域ケア会議推進事業とはどんな事業ですかみたいなところまで、掘って聞かれることもありますんでね、そこまで勉強しておくと、まあ、いいのかなと思いますけれども、結構ね、やっぱりここ大変なところになってくるかなと、暗記もね、大変なところにもなってくるかなと思いますけれども、結構出やすいところなんでね、そこまで勉強する価値はある分野なのかなというふうには思いますね。はい、以上です。ありがとうございます。